大変お待たせしました。HTL の方ということですごい嬉しかったので、頼まれてないのに音声にて個別でお返事したいと思います。で、恋愛と聞くと私にはどうせできないと思い浮かぶということで、私も日本に行った時ずっと恋愛がうまくいかなかったから、私にはどうせできないって思ってたんですよ、恋愛って聞いた時にね。だからね、あなたの気持ちがすごいわかるんですけど、そういう場合は恋愛の問題を恋愛でどうにかしようとすると余計こじれてわけわかんないことになるので、恋愛とは全く別のことで自分の 95% のチャリを回す、フィールの、チャリを回すっていうことをやると叶いますっていうのも、ちょっとおすすめの私の昔の YouTube の動画をちょっと貼り付けておくんですけど、実現リモコンの理論を使って好きを仕事に集客をこうやってやりましたっていう話なんですけど、それ話を恋愛に好きを仕事に集客っていうのを恋愛に置き換えて聞いてほしいんですよ。結局どんな願望も叶え方は同じなので、この動画をちょっとその恋愛に置き換えて聞いてほしくて、で私も恋愛の幸せを感じたいですということなんですけど、その恋愛で感じる幸せっていうのが、私は、今毎日こう味わえてるんですけど、例えばその、毎朝彼が隣にいて、なんか毎朝ハグできてあー幸せとか、なんか大好きな彼とエッチできてあー幸せとかっていう、その恋愛の幸せっていうね、感覚っていうのは、私は海が大好きなんですけど、海に行って「あ海めっちゃ綺麗幸せ」って、なんか1時間くらい海でぼーっとするんですよ。海のビーチで、大好きな海のビーチでぼーっとしてるとき「あ幸せ」っていう、その幸せっていうのと彼とハグして「あ幸せ」っていうのと同じなんですよね。だからあとはそうビーチバレーして「あめっちゃ楽しい幸せ」みたいなって感じてる、その幸せっていうのは、彼とエッチしてあ幸せっていうのと同じなんですよ。エネルギーに境はない、ジャンルのエネルギーにジャンルの違いはないってハピちゃんは言ってたんですけど、だから恋愛が苦しいとか恋愛と聞いてそういう思い込みがある人は、恋愛とは全く別のことで自分が好きなことやって、だから好きなことは何ですかね、多分ビーチバレー好きじゃないし、海眺めてるだけで幸せな気分になれる人も人それぞれだし、私とやり方は変わってくるけど、その自分の、95% のフィールの車輪が動く、ああ幸せ、わかんない、なんか猫を撫でてる時かもしれないし、なんかそういうね、自分のああもう幸せって感じられることをひたすらやっていると、あそこ行ってみようとか、あこれやってみようみたいな、なんか謎のなんか降りてくるんですよね。例えばなんか あそこのレストラン行きたいなってこう降りてきて、でそのタイミングでそのレストランに行ったらそこで運命の出会いがあるとかね。だからそうやって恋愛が苦手な人は恋愛以外の何かで自分のあ幸せ気持ちいい嬉しいっていうこのチャンネル合わせをしておくと、幸せ気持ちいい嬉しいっていうチャンネルに合った行動を自分が無意識でしだすので、そのチャンネルに合った行動っていうのが、例えばそうやってね、運命のパートナーがいるところにパッてなんかわかんないけど行っちゃったりとか、そうやってあ幸せ気持ち嬉しいって過ごしてる時っていうのが本来の自分だから、女性としては一番魅力的に映るんですよね、周りから見て。だから急にモテ出したりとか、結局ね、その恋愛の問題を解決したかったら、もう恋愛とは全く別のことで幸せ嬉しいかもうやったーっていう、感情を、自分に味わわせてあげる、疑似体験させてあげるっていうのが、叶える方法ですね。で、だから私は日本に行った時全然うまくいかなくて、恋愛がで、もうなんか好きなことやろうって思ったんですよね。もう恋愛うまくいかないし、もうどうでもええわみたいな感じになって、好きなことをやり始めて、でその好きなことっていうのが私の場合は、海外旅行だったんですけど、最初台湾の海外旅行有給で行ったところから彼氏ができて、でその人とはこう破局したんですけど、なんかいろいろあって結局今に至るっていう感じなんですけど、その物語もカナダ移住こうして叶うっていうタイトルなんですけど、 どうやって私の恋愛が叶ったのかっていうのをお話ししてるので、今回の動画レッスンとは別の視点で、なのでちょっとぜひ見てみてください。で、あとはいつも自分が嫌になって離れるか、相手が離れていくか、とにかく続かないのですっていうことが悩み相談として出るということは、いつも自分が嫌になって離れるということ、相手が離れていくこと、とにかく恋愛が続かないことがダメなことだと思い込んでますよね。ダメなことじゃないんですよ。それ普通のことなんですよ。なんか世界には、あ、すいません、アラームが。世界にはというか、なんかもうほんとごく稀に少数派で、例えば高校の時の同級生で初恋の相手が、なんかこう、結婚相手で、っていう人がまあ本当ね、マイノリティですけど いるじゃないですか。そういう人以外はみんなあなたと同じことを経験してるんですよ。要はだから 3,4 人付き合って、なんか嫌になって離れるとか、相手が離れていくとかっていうことをして、梅のパートナーが現れた時に、あ、この人だっていうので、うまくいくっていういうことをみんなやってるんですよ。ほとんど世の中の大抵の人は。で、私で言うと結構多いです。その今の彼に出会う前にダメだった恋愛っていうのは、多分7人か8人くらい付き合って全部ダメになって、で今に至るみたいな感じなんですけど、それで言うと私も全くあなたと同じで、その7人8人の歴代の元彼とのどういうことがあったかっていうと、まあ、自分が嫌になって離れる、もしくは相手が離れていく、とにかく続かない。で、だからっていうことは私も起きてましたよ。で、今の彼は私、婚約してるカナダ人の彼氏は4年5年一緒に住んでて、今でもラブラブなんですけど、じゃあその前6人7人でいた歴代の元彼と全員そんな 4,5 年付き合ってたかっていうと、全然そんなことなくて、それこそあなたと同じで、大体私が嫌になって離れる、まあ、もしくは相手が離れていくとかっていうので1年も続かなかったんですよ。一緒に住んだこともなかったし、だからあなたと同じです。でもここまで来れてるというか、それはそのなんでそういう自分が嫌になって離れる、相手が離れていく、とにかく続かないということがなんで起きるかというと、ただ単にその相手があなたにとってのベストの理想の相手じゃなかっただけの話です。あなたは何も悪くないし、あなたの恋愛の仕方に問題はないし、何も普通のことなんですよ。それを問題だと思ってるから多分嫌な気分になるし、その問題をどうにかしなきゃってなるんですけど、どうにかしなくていいんですよね。まだ自分にとってベストの運命の相手が現れてないから、ほらソースは自分を悪いようにしないっていうことをハビちゃんが言ってるじゃないですか。何か不幸に思えるような出来事も、高い視点で見たらソースがあなたを幸せに導くためにやってくれてるんだよっていうのは、まさにその恋愛で言うとその通りだなって思うのが、自分にとってベストな相手が絶対いるんですよ。あなたにとってのそのベストな相手が世界のどこにいるか分かんないけど、その相手と出会う前にうっかりその人じゃない人となんか妥協して結婚しちゃったりしたら、せっかく出会ったその人と結婚できなくなっちゃうじゃないですか。もしくは結婚するのがすごく大変になってしまう。だからソースが時間調整してくれてるんですよ。そのあなたにとってのベストの相手に出会う前に間違って結婚しちゃわないように、なんかこの人じゃないよっていう感覚をソースが送ってきてくれてるから、あ、なんかこの人じゃないなって思って自分が離れる、もしくは相手が離れるように仕向けてくれて、大丈夫この人じゃないからって、あんた間違ってこの人と結婚しちゃったら、この1年後にせっかく現れるあなたにとってのベストな相手を逃すことになるから、この人じゃないよっていうので、そういう出来事が起きてるだけで、何にも問題はないんですよっていうことをみんなやってるから、その初恋が実って結婚するというごく一部の人以外はみんなそれやってるから、何も問題はないですよっていうことをお伝えしたいですね。